ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。11月も後半戦に入ってきまして、どんどん寒くなっておりますが、皆様風邪をひいていらっしゃらないでしょうか。さて、先月も稲刈りがなかなか進んでないというような話をしたかと思います。10月も9月も結構雨が降ってなかなか稲刈りのタイミングがつかめないというのがあったんですが、私の近所の田んぼを見るとですね、実はまだこの11月中盤後半に入ってもですね、まだ稲が刈られてない田んぼがちょろちょろあります。さあ、いつまで稲刈りせずにあの田んぼは残っているんだろうかというのがちょっと気にかかっておりますが、11月に入って天気もですね、まあまあいい日もあれば、やっぱり雨が降ったりする日もあるということで、皆さんくれぐれもですね、安全運転で、なぜ安全運転の話をするかというとですね、日中天気が良くて朝晩冷え込むとですね、やっぱり寒暖差の影響でですね、カーブミラーというのがですね、結露してですね、曇って見えにくいということがあるかと思います。私毎朝ですね、小学生とか中学生、高校生、あるいは幼稚園児、保育園児の登校登園時にですね、旗を持って立ってますが、最近はカーブミラーが曇ってますんで、旗を持って立つ前にですね、家の近く、小学校とか幼稚園の近くをですね、20分ぐらいぐるぐると回ってですね、カーブミラーをですね、拭いて歩いております。やっぱりですね、カーブミラーは見通しが悪いところに立ってますんで、カーブミラーが曇ってますと見通しそのものが立たないということで、カーブミラーが曇ってる日はですね、皆さん、曲がるときはくれぐれも安全運転で、十分、安全を確認した上でですね、交差点三差路を曲がっていただきたいと思います。さて、この番組はですね、一応、飛行機に乗ってるという建前にはなっておりますが、一応岡山羽田便という話らしいんですが、私東京に行くのに飛行機使うことがまずありません。だいたい夜行バスという感じなんですが、先日久しぶりにですね、大阪まで行ってきまして、大阪のですね、北摂エリア、いわゆる豊中とか吹田とか池田とか、あの辺りに用事がありまして、2日続けての用事だったので、1泊泊まりました。でですね、その時にですね、せっかくなので、大阪空港を見に行こうということでですね、大阪空港というのは大阪府豊中市と池田市と兵庫県の伊丹市にかかってはいるんですけれども、まあ、伊丹空港という言われ方が一般的ではあるんですが、滑走路の南端はですね、おそらくあそこは大阪府豊中市になるだろうと思うんですが、千里川という川が通っております。一応表札というか見ると一級河川になってるんですけども、その千里川の土手にですね、ちょうど滑走路の一番突先というか一番南の先がありましてですね、そこからですね、大阪空港に向かってですね、着陸してくる飛行機がですね、見える非常にいいスポットがありましてですね、久しぶりにですね、そこの千里川の土手に行ってですね、ひたすら飛行機降りてくるところをずっと眺めたり、写真というかビデオを撮ったりしてました。でですね、なかなか夜にそういうところに行く機会なかったんですが、今回は一泊ということなんで、大阪空港は、一応夜9時までということなんで、9時までの時間ですね、最終便の飛行機が降りてくるところはずっと見てたんですが、すごいですね、9時に空港の滑走路が閉鎖されるということで、遅れてきた、成田からの飛行機だったと思うんですけど、8時58分にですね、滑走路に降りてくるというシーンを見ました。でその後で、見事、時間内に降りてセーフみたいな感じでですね、なんか拍手が湧いたわけじゃないですけど、毎日来られてるような人たちがいてですね、今日はうまくいったなとか言ってるんですよね。いや、この人たち何回見に来てるんだろうなと思って話を聞いてますと、なんか週4日とか週5日大阪空港の、着陸見にですね、千里川に来ておられる人がいるという、すごいもう凝り性な人がいるもんだなと思いました。 飛行機の話は、またさておいて、ちょっとですね、さっき車の話、カウミラの話をしましたが、実は飛行機に乗っているのではなく、今ここは JOZZ8ACFM さんの、実はスタジオにおりまして、ですね、今日はですね、その FM 倉敷の入り口を見ますと、なんか家族のために安全運転勝利ますということで、交通安全のマナーアップキャンペーンのステッカーなるものを発見しました。これ多分夏に感謝祭で、小野スマッコさんが用ったやつだなと思ってですね、早速これもらってもいいですかということで、どうぞどうぞもらって帰ってしっかり使って貼って、PR してくださいということなので、交通安全マナーアップキャンペーンのステッカーを今手元にいただきました。私の車にはですね、防犯パトロールのステッカーとこの安全運転処理マスのステッカーが貼っておりますので、多分目立ちますね。はい、くれぐれも皆さん安全運転で行っていただきたいと思います。交通安全のマナーの話もしましたが、もう一つポイ捨ての話を若干させていただきたいと思います。10月はですね、結構雨が降ったり台風も来まして、結構な量の水がですね、高橋川からあるいは倉敷川、吉岡川、倉敷内いろんな川が流れておりますが、そこを流れて、まあ、瀬戸内海に注ぎ出てきたわけですが、ですね、水が増水するとですね、結構高橋川もそうでしょうし、倉敷川、私の住んでいる地域は倉敷川の近くなんですが、倉敷川の上流とか吉岡川から流れ込んできたゴミがですね、どんどんいっぱいうちの近くに溜まってまして、この前の日曜日ですね、倉敷川の土手掃除をしたんですが、まあ、これもともとは草刈りだったんですが、草を刈ってるよりもゴミの方が気になってですね、一応草刈りが終わった後ですね、その日一日中ゴミを拾っておりました。朝草刈りがまあ8時から10時まで2時間ぐらいですかね、その後ゴミ拾いをですね、夕方4時5時ぐらいまでやったんですが、そうするとですね、燃えるゴミ燃えないゴミを含めてですね、90リットルのゴミ袋がですね、なんと10袋ぐらいになってしまいました。まあゴミが流れてくるっていうことはですね、ゴミを捨てる不埒なやつがいるっていうことですよね。非常にけしからんなと思うんですが、やはりですね、そのゴミを捨てるっていうところがちょっと許せないですね。捨てればゴミですし、捨てずにですねリサイクルすれば資源になるわけですね。カンカンなんかは特に水の中、川に入ってそこに沈んでしまうとなかなか回収ができないものもありますし、皆様、くれぐれもですねゴミは捨てないようにしていただきたいなと思っております。でもしこれ僕がこれゴミを回収しなかったらどうなるんだろうなと思ったんですが、倉敷川はその後ですね、郷内川であるとか六軒川とかいろんな川が合流していって最後小島湖に行き着くわけですよね。まあ、小島湖の先は小島湾から瀬戸内海に行くわけですが、おそらく小島湖の入り口には大量のゴミがですね、大雨が降るたびにぐわーっと漂着しているんではないかと思いますが、やはりそのゴミを捨てているのはですね、ここに住んでいる人たち一人一人のモラルが捨てられているものなのかなと思ってですね、非常に残念だなと思いました。ということで、街の美観は皆様の一人一人の意識にかかっているというようなところでしょうかね。はい、まあ、街が綺麗だと心も綺麗なのかなと思いますが、くれぐれも皆さん、ゴミは捨てないように、ゴミをゴミと思っているといつまで経ってもゴミですが、先ほどもありました、リサイクルすれば資源になりますので、しっかりとですねそういう意識を持って、ゴミに接するというか、ゴミを出さないようにしていただきたいなと思っております。というわけで、なんとこれだけ喋ってもう10分近くなってしまいました。本当はもうちょっといろいろネタを用意していたんですが、どうも10分間短いですね。布団圧縮パックみたいな感じで、20分喋った内容が10分間ぐらいにまとめられればいいんですが、そういうわけにはいきません。ということで、続きはまた来月、来月は12月ですね、12月年末の放送、さあいかがなりますでしょうか。というわけで、皆様くれぐれも風邪をひかないようにお過ごしください。では来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。